これは皆さんよくご存知ですね。昨日ある方がお供えされたので、一晩ここにご神前にお供えさせていただいてたんですが、今日はちょうどライオン浩二君の誕生日ですので、これ一緒にお菓子なんかと一緒に送ってあげようと思うんですが、アメリカの子どもたちにもとても人気だそうでしてね、アンパンマンとかそれからピカチュウとかね、それから妖怪ウォッチとか、日本のそういうアニメの主人公たちが世界中で今ね人気になってんだそうです。そういう意味でも日本文化はね世界の人たちに愛されてるんだなというふうに思うんですがね。でこの妖怪ウォッチを見てね、思い出したのがサラリーマン川柳ね、よう出るよう出る妻の愚痴ね、妖怪かよう出るよう出る妻の愚痴っていうね、そういう川柳がありました、サラリーマンがですね自分の家庭の中の様子をね、見事に妖怪とこう一緒にして表現してるんですね、サラリーマン川柳の、ベスト10に入ってたと思うんですね、妖怪か妖怪のごとく妻の愚痴がよく出てくるとね。これが実際そういう家庭生活のね一面を表現してるんだなというふうに思うんですね。皆さんいかがでしょうか。今日も妻の立場の方がいらっしゃいますが、お父さんはいつもこうだとかね、どうしてこうしてくれんのんとかですね、これ愚痴ですね、よう出るよう出る妻の愚痴というね、それが面白いなというふうに私は思うんですね。これは一言でなくて、私たち男性もですね、私を含めて愚痴というのはよう出るんですね本当に。ではいつも私が申しますように、おかげは我が心にあり、ありがとうございますというふうに言わせてもらいましょうというんですが、ありがとうというのはあんまり出てこないんですね、これは自然にはなかなか出てこないですね。愚痴はよく出てくるんですね。気がつくこと全部愚痴だらけ。人間の目というのはいつも言いますように外を向いてますから、ですからその自分を見る目じゃないんですね、人を見る目になってますから、その分よく見えるんですね、それが全て愚痴になってしまうとですね、これはやはり逆に愚痴を言われる立場になってみるとこれほど嫌なもんないですね。それが今のサラリーマンの本音だと思いますね。妖怪のごとく妻の愚痴が次々出てくると、自分も至らないところがあるんで仕方がないんだけども、しかしそれを愚痴で表現されるとますます嫌になるというか、もううんざりするんですよね。で決して嬉しいわけではないし、その分結局反動で返ってくるんですね。何を言うか、お前こそこうだとね、こういうふうになってくるんですね。心得なきゃならないことだなとね。初代が25歳の時から1日1300回のありがとうのその稽古をしたというのはね、放っておくと1日1300回ぐらい愚痴が出てくるんですね。人間というのは全て目につくものがもうね愚痴になるんですよね。だからそのありがとうということを心がけていかないとその愚痴に負けるんですよね。ですからこれを川柳をね、いい方に置き換えていくとね、神様か、よう出るよう出るありがとう、うちの妻はですね、うちの妻はすごいなと、もうとにかくことにつけてありがとう言ってくれる、 神様かもしれない、こうなってくるといいですよねなかなかそういかないですけどね。物事というのは考えようによって全然違ってくるんですね。今度ね、新先生が結婚させていただくということでね、新先生が今この2階の客間で実は寝てるんですね。こちらの部屋で最初寝てたんですが、通りのあのトラックの音とか結構うるさいんですね。それでお客さんがいるときは客間として使うんですが、普段新先生その客間で寝てもらって、でお嫁さんが来たらその部屋で一緒に生活してもらおうということに今なってるんですね。まあそれは別宅があればいいですけどね、向こうの旧街道の方はお風呂が今壊れて使えないんですね。そういうことでまあ一緒にこの街道で生活させてもらおうということになってるんですが、ふと気がついたらその押し入れのね、襖がすごい汚れてるんですね。というのは西側からの昨日の台風のようにこう雨が降り込んできた時にね、うっかり窓が開いててですね、それでその濡れたためにシミがガーッと出てるんですね。でそれは変えなきゃいけないなと、ちょうどうまいこと折り込みで襖専門のねお店の折り込みがあったもんですから、そこに電話かけて来ていただいたんですね、先日。そしたら、ああこれは新ですなね、板の襖なんですけど、それに布の襖の貼ってあるんですね。でそれを貼り替えていただくとお受けいただいたんですね。でふっと見ると他の襖も結構シミが出てるんですね。雨が当たってないんだけども、もう23年経ってますから、やっぱりいろいろね、そういうこの天月が経つと痛むんですよね。でここだけ真っさらになって、他がシミがあったのでおかしいなことになってですね、でまあ全部で7枚あったのかな、それ押し入れのね、襖と含めてね、やり替えてもらう、張り替えをしてもらう、まあ、比較的安いサービスをしてくださるということでね、お願いします。そしたらですね、ふっと見たら畳もなんかおかしいんですね。うん、この襖が綺麗になって畳がなんかこの黒ずんでるような、ちょっとアンバランスだなということになりまして、まあその襖屋さんが、専門は襖屋なんだけども 畳もやりますというね、まあ結局業者同士のあれがあるんですよね、連携が。でそれも比較的安くしてくださるということで、じゃあお願いしようかということになってですね、9畳があるんですね、9枚のちょっと変形のこの部屋なんですね。親先生がおいでの時にお休みいただくようなお部屋に作ってある立派な畳を敷いてあるんですね。それをまあ変えていた。それで上がったり下がったり降りたりしておりましたら、そこの襖屋さんは障子もやりますよって言うんですね。で障子見たらいろいろこうシミがやっぱりあって、そして誰か知らん落書きをしたものがおるしね、大きな落書きをしてね、これも含めてね、なんとかしなきゃいけないなということで、結局障子もこれ全部やってもらうことになったんですね。で考えてみて、私はねこれ最初気がついた時は2枚の襖だったんですけどね、あそこから関連してこう次々とね、この模様替えをさせていただくような、人間っていうのはそういうところがあるんですね。ご信心させていただくのもね、私はこれが問題ですってそれから取り込んでいくとですね、このこともこのことも新しくなっていかなきゃいけないということがあるんですね。妖怪か、よう出るよう出る妻の愚痴というのをですね、神様か、よう出るよう出る妻のありがとうね、そういうふうに変わっていく信心というものは、そこをですね、自分自身が一新させていただくというね、そういうものではないかと思うんですね。初代はそのことに取り組んでおかげをいただいた、ね、皆さんも信心をいただいたということは、自分自身が、あるいは家が、全体が一新する機会をいただいたと思ってね、真剣に取り組んでいただきたいね。相変わらずよう出るよう出る妻の愚痴ではいけないと思うんですね。神様か、 ヨーデルヨーデル妻のありがとうね、そこをねいただいていきたいなというふうに思います。はい、今日も頑張ります。